四つ葉民事信託富山の民事信託を活用しよう、今日はこの民事信託についての、全国の取りまとめ役、信愛信託トラストの代表の、松尾陽子先生に来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、昨日はサンフォルテ富山で、セミナーがありました。この時にお話をなったメインがペット信託。
はい、
実際でもペット信託は増えてきてるんじゃないですか。
あのですね、信託、まあ、実家を信託するとか、はい、まあ、もっと言えばですね、事業を信託するとかもできるんです、自分が持ってる会社とかもできるんですけれども、はい、やっぱりご相談が多いのは、うん、もちろん空き家にならないように実家のご相談も多いんですけど、ペットのご相談も、うん、すごく多いです。
はい、私の知り合いが動物愛護の NPO をやってるんですけれども、はい、今問題になってるのが2つあって、1つは多頭飼い、
はい、
もう本当に猫屋敷とか犬屋敷みたいになってしまっている家、
はい、
でもう1つ、実は本当に一番多いのが高齢者のペット問題、
はい、
で大抵独居の一人暮らしの方が多くて、はい、でこの犬や猫を私がいなくなったらどうして行けばいいのかわからないっていう方、うん、そういった方々からのすでに預かりのワンちゃんや猫ちゃんが結構いるそうです。
はい、はい、そうなんですね。で、まあ、信託ってプラスの財産で特定できれば信託財産にできるんですけれども、うん、はい、これ残念ながらですね、ペットだけなんですよ、自分で収益を生まない財産
そうですね、よっぽどなんか特殊な芸ができるとか
ね、
なんとか駅長になってるなら別かもしれませんけれども、はいはい、
他の財産は例えば、まあ、不動産でも、まあ、本当にあんまり、価値がないような、実家でも売ればお金になるし、はい、だいたい財産って収益を生むんですよ、うん、でもペットは残念ながら自分で収益を生むっていうことがなくて、どちらかというと、はい、使う方ですよね。
そうですよね、
財産なので、はい、だから早めに何らか他の財産と一緒に信託財産にしておいて、
うんうん、
だからよくですね、ペットのために財産残せますっていうのがそういうことなんですよ。
はいはい、
一緒に自分の財産残して、で信託にしとくと、うん、ペットのためにしか使えないんですよ。
うん、
普通に遺言とかで残すじゃないですか。そしたらペットのために使わずに、その残された人が自分の道楽のためにそのお金を使ったりとか、
はいはいはい、
いうことが起きてきますけど、はい、ペット信託にしとくと、そのペットのためにしかその財産は使えなくなる。でなおかつ、ペットをもらう人が自分自身でその財産を管理するわけではないので、別に信頼を受ける人に管理してもらうっていうような方法を取るんですよね、うんうん、ということで、ペットって喋れないじゃないですか。喋、うんうん、れない、意思表示ができないペットを複数の人で守っていこうっていうのがペット信託なんですよね。ただお一人様とかで、はい、いやいや複数って言ってもいないんですよっていう人もいると思うんですよね、うん、まあ、そういう場合はその一人しかいない場合の信託の組み方があるので、まあ、ちょっとでもね、お悩みがある方はぜひ民事信託富山に相談していただければ、その人に合った、提案をすることができるんですよね。ただ本当に早めの対策が必要なので、はいはい、もうギリギリになって、お年寄りの方も本当に1日でも早い方が、うん、年は若いわけじゃないですか、うんうん、だから早めに相談していただくっていうのが大事になってきますね。
今その私の知り合いの NPO がやってるところも、ご本人がもう入院されたりどっか施設に入っておられて、で毎月やはりペットの生活というか餌代とか、年に何回かの注射とかの料金はいただくけれども、あとはもらえなくなってるんだよねとかっていうところもあるし、
はい、
だから突然倒れられて、はい、ご本人の意思がわからないまんま、ご家族からこのペットをうちでは飼えないんですって言われて、もうどうしようもなく預かってるところとか、はいはい、いろいろやはりあるようなんですよ。
そうなんですよね。だから事前の対策と、あとその、まあ、お知り合いの NPO さんもきっとそれをどこからか別でその、まあ、ペットにかかる費用を捻出してきて回されてると思うんですけど、 どこの施設もそれができるっていうわけではないですし、はいはい、そういうことを続けてると本当にいい施設がどんどんなくなっていくので、そうですよね、うん、やっぱり必要な費用はきちんと払ってもらって、はい、きちんと準備しておいて、うん、っていうそれをできる方法がペット信託なので、はい、まあ、皆さんね将来なんとかなるやではなくって、うん、早めに対策をしておいて、でこのコロナとかになるとですね、うん、これもはやいつ何時どうなるかわからないっていうのが高齢者だけの問題ではなくなってきてると思うんですよね、はい、なので若いからしなくていいとか、うん、まあ、お金があるからしなくていいではなくて、うん、まあ、どういう環境の人もお金がある人もない人も、うん、家族がいる人もいない人も、うん、とりあえず、まあ、やっぱりしっかりペットがいる人は考えていただくのと、うん、あとやっぱりお金がないからっていう人がですね、意外とペット飼ってる方って持ち家の方が多いんですよ。
そうですね、
はい、賃貸だとなかなか借りれないので、うん、ってなった時に持ち家も自分がいなくなったらいらなくなるわけじゃないですか、はい、でこのペット信託にしとく、もう本当に有意義なところは、不動産を売ってお金にしてそれをペットのために使うっていう仕組みが作れるんですよね、うんうん、なので、まあ、そこでね、不動産の専門家 のうちのメンバーも2人いるので、それが素人の人はどうやって売ったらいいかとか、うん、どこに相談に行ったらいいかってわからないです。でましてや第三者が勝手に売ったりできないじゃないですか、はい、なのでそれをきちんと不動産売ってペットのために使えるようにっていうのを契約で決めておくのがこのペット信託なんです、うん。
今ね考えてるのはね、その空き家信託という、まあ、一つのやり方、はい、手法、まあ、商品と言ってもいいんですよね、はい、それとペット信託という手法で、これを2つ一緒にしてその方のためにカスタマイズしたものを創設するっていうことですね、はいはいはいはい、で今具体的にいくつかそういう話もありますし、はい、要するにこう供養してほしいから永代供養するための信託ですよね。
あ、はい、
お墓作るけどもお墓の後始末までを全部空き家で賄ってくれっていう信託を組むんですよ。でそういうふうにきちんと組んでいけばまず、まあ、安心できる、うん、それから例えば施設に入ってしまう、当然施設に入ってしまった時の費用を捻出しなきゃいけないんで、それもやっぱり、まあ、空き家がある住まなくなるであろう家があるんであれば、それを処分してしまって、うん、そこから管理費用を出すっていうことで、空き家、まあ、これまでね割と、まあ、空き家だけで空き家になったものを処分した後どうするかという話であんまりしてなかったと思うんですけども、うん、ペットに使ったり介護に使ったり、それから孫ちゃんに贈与してしまうとかね、全部信託できるんですよ。でそれをうまくその方その方に合わせた形で、はい、組成って言いますけども、設計したものを提出して手続きしていくっていうやり方じゃないかなと思います、
は
い、
本当にペットを預かってほしい、なんとかできんやろうかって言っても、本当に10人そういう方がおられたら10通りのパターンがあって、似てるものはあっても全く同じものは出てこないってことですよね。
はい、そうですね。
その不思議ですけども、まあ、それに合わせるしかないんですよね。
そうですね。ペットの死後事務委任契約って出てくるかもしれないですよ。
はあ。
ここに、例えば祀ってくれとかですよね、うん、からもっと言うと、自分の庭に前先代のペットが死んだのあるんだけど、
はいはいはい、
それも全部引き取ってどっか合資してくれとかっていうねそういう契約もあると思うんですよね。
あ、本当だ。
だから自分がこうしたいっていうことを、はい、その形にして残しておかないと、うん、やってあげたくてもできないんですよね。日本の法律だとそれができないので、まあ、事前にその自分の思いをきちんとその形にできるように残しておかないと、みんながやってくれるだろうって、そんな世の中甘いものではないし、はいはい、やってあげたくてもできない、法律上できないこともたくさんあるの で、ね、で多分ですね、皆さん考えるきっかけがないんですよね。で信託を検討することによって、実際にこの子あと何年生きるだろうとか、この子って実際に何が好きとか、散歩は何回とか、今までその人が当たり前のようにやってくれることをポンとその人にいなくなって、そのまま誰かが分かるかというと分からないじゃないですか。なのでやっぱりきちんと考えるきっかけにはなると思うんですよね、はい、それがもしかしたら信託使わなくて、先ほど言ったみたいに死後事務委任だけでもいいかもしれないし、 ただ一回真剣にペットのことも家のこともご自身のことも考えるきっかけっていうのは、早いタイミングで、誰かに相談しないと自分で考えてもなかなかわからないの で、ぜひね、こんなこと相談していいのかなって思うようなことでも相談していただければ、何か糸口が見つかるのではないかと、思います。
本当に遠慮なく聞いていただくのが一番と。
そうですね。
当然ですが、なるべく早ければ早いほどいいということですよね。
そうですね。
さあ、それではその連絡先なんですが、山本さんの事務所でよろしいですよね。
連絡先は私の、事務所の連絡、電話番号になっております。076-400-8348、076-400-8348までご連絡いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。今日は特別に週をずらして四つ葉民事信託富山の民事信託を活用しよう、2週早くお送りいたしました。親愛信託トラストの松尾代表、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
このコーナーは山本和弘事務所、社会保険労務士行政書士の白井事務所、そして布村さんのクラフト、前田さんの前田プランニングオフィスと前田聡行政書士事務所、各社の提供でお送りいたしました。皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。